ミキヒカルコのハッピーハッピータイム。皆様こんにちは。本日も始まりました、ミキヒカルコのハッピーハッピータイム。毎月第1、第3日曜日のお昼の12時から放送しております。そして、お好きな時間に聞くには、市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長のミキヒカルコがお送りいたします。ということで、11月になりましたね。もうすっかり秋の本当に気配が漂ってますね。もうそれも当たり前なんですよね。だってもう冬に向かってるわけですから、あんだけ暑い暑いと言っていた残暑の時期が本当に嘘のように感じてしまいますね。さあ、それではまずは私の歌を聴いてください。 Believe My Love です。
振り返ればそこにはいつも暖かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。
お聞きになっていただきました Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。11月2日から11月15日までのミキヒカルコの血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、ブルーです。 B 型のあなた、イエローです。 O 型のあなた、オレンジです。 AB 型のあなた、ホワイトです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキヒカルコの血液型別ハッピーカラー占いでした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko ミキ_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは、一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で、自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など、多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と 履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。横浜見返り美人は Amazon Music、LINE Music、YouTube Music などで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。また、Joy Sound のカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。Believe My Love も Amazon Music、YouTube Music、LINE Music などで配信リリースされております。皆さんに聞いていただきたいので、サブスクでもお聞きになることができますので、ぜひ Believe My Love も聞いてくださいね。
近頃ね、このラジオについて考えることが多くなっていて、ラジオって、私ラジオが大好きで、結構子供の頃からよく聞いていたんですね。で、それには理由があって、子供の頃に体が弱くて、で、3ヶ月学校を休むことになったんです。で、入院はしなくてよくなったんだけど、でも、入院はしない代わりにですね、自宅療養ということになりまして、で、自宅で療養して、いたんですけど、その時にテレビを見ると疲れるから、テレビは見ない方がいいよって言われていて、で、テレビを見ない代わりにラジオを聞くっていう生活だったんですね。で、3ヶ月間ラジオを聞いていて、で、それまでは子供ですから、テレビで、アニメを見てました、小学生だったので。でもラジオで言葉を聞いて、わからないこともありますけれども、でもそれ面白いなと思っていて、で今度は高校になって大学受験の時にまた深夜にラジオを聞いて面白いなと思っていて、で自分もラジオでハガキとか書いて、もうハガキ職人ですよね、当時ね、メールとかないからハガキを書いたりして、それで読んでもらうと嬉しくって、でそれでみんなも聞いてくれていてってことがあったんですけれども、それがね、自分がありがたいことにラジオに出れるようになったら、ラジオで話す側の気持ちばっかり考えていてしまって、ラジオで聞いてくださる側の皆さんの気持ちに慣れてなかったのかなって思ったりもしていて、それをですね、ちょっと反省したりしています。ラジオって言葉の世界だから、だからこう、聞き心地とかもありますし、もちろん、なんというか、話したいことが伝わるように、で聞いてる方も、 まあ、例えば作業をしながら聞いてる場合もありますよね。じーっと聞いてるだけじゃなくて、家事をされたり、出かけてる合間に聞いてくださったり、車の中だったりっていうのがあるわけで、ですのでそういうのをね、きちんと向き合わなきゃダメだなってことをですね、近頃考えています。さあ、それではですね、歌を聴いてください。林ひろ子さんでボイス愛を乗せてです。どうぞお聴きください。 ボイス愛を乗せて林ひろ子さんでした。林ひろ子さんは東京都大田区雪ヶ谷大塚でラブリーカンカンというカラオケサロンを経営されています。火曜日から金曜日20時頃からやっておりますので、お近くにお寄りの際はぜひ立ち寄ってみてください。ひろ子さんのミニライブや自分でカラオケも歌うことができますので十分に楽しめます。ぜひ皆様遊びに行ってくださいね。ということでですね、先ほどはちょっとこう話をすることについてお話しさせていただいたんですが、表現することの難しさってありますよね。で、今どんなものでも表現できる時代で、私からすると本当に羨ましいです。だってね、かなり昔の時、まあ、もちろん平成の時もそうでしたけど、まず YouTube とか配信とかそういうのがなければ自分を表現するっていうことができませんでしたよね。本当に事務所とかも入っていなくて、テレビに出たいと思ったら、まあ、素人の方を受け入れてくれるオーディション番組とか、あとは何かこう、もちろんテレビだけじゃなくてね、書道であったら書道を習って、まあ、それを表現して自分でこう習っていくっていうのも自己表現なんですけど、でもこう表現していける幅が広がったってことが、私からするといい時代になったなと思います。以前は絵が好きでも、例えばね、二科展とかに入らなかったら何か絵って才能がないのかなとかって思っちゃってたのが、今はツイッターとかインスタとかにその絵をあげてって、その絵を好きになってくださる方がいたら、そこでね、不安がついてくださったり交流ができたりするじゃないですか。そういうことも考えると本当にいい時代だなと思うし、何でも表現をしていける時代なんだなと思う中で、私が力を入れていきたいのは、もちろん自分がね、今年も呼んでいただいて映画とかに出演することもできたのですが、やはり声の表現っていうのもメインにしていきたいなと思います。もちろんね、歌とかもそうですし、だけどももちろんこのラジオもそうで、ラジオでちゃんと聞いてくださる方が聞きやすいような話し方ができていることも大切ですし、あとはまあね、うちのウエストハウスではよくやっているボイスドラマ、これもですね、本当に披露していきたいなと思っています。このボイスドラマを広めていきたいですし、ドイル君の野望シリーズも本当に広めていきたいというふうにですね、すごく考えていて、声の表現って難しいんですよね。声って年齢とともに出る音域とか幅とかも変わっていくんですけれども、まあ、それを考えたら声優さんはすごいなと思うんですけど、でも何よりもやっぱり皆さんにとって心地いい声で、心地よく聞こえる話し方で、ぜひぜひ続けていきたいなと思っています。さあ、それでは続きましては3曲目ですね。私が歌っております劇団ウエストハウスのテーマソングで、ウエストハウスはスターです。どうぞお聴きください。 お聞きになっていただきました。ウエストハウスはスターでした。つい最近のことなんですけれども、うちの家の前って共愛道路だってことは以前からお伝えしていると思うんですけど、今近所に家を建ててるお家があって、まあ、家を建ててるお家って変ですよね。要はもともと空き地だったところに土地を持っていた方が家を建てなかったんですけれども、どうも代替わりがされたみたいで、不動産屋さんに売ったようで、不動産屋さんが家を建てようと思っているんですね。でその不動産屋さんで結構そのよく下見をされてたみたいで、車が1台止まっちゃうともう絶対人は通れないっていうようなところなんです。でそれを見に来てて、でここじゃダメだねって話になって、住民の人に迷惑がかからないように一応家を建設されていて、まあ、それはそれで私的にはすごいなと思ってたんですけど、それがどうもいわゆる建築をされてる方々はそれが守れてたんだけど、なんて言うんですかね、塗装とかあと畳を入れるとかそういうところの人までにはその話が伝わってなかったようで、でそれでまあある時ですね、うちの家の前を丸々全部塞いでしまって車を止めた方がいたので、どけてくださいってお願いしたんですね。うち門構えの家なんですけど、門も塞がっていて出ることができないのと、あとうちの前にそこに止まってて、うち十字路なんですよ。そうするともう誰もそこに通行ができない、人間が。でしかも当然のことながら人が通れないので、郵便屋さんが来ても配達ができないし、自転車とかで帰ってきても誰も通れないというのもあったので、でお願いして降りてもらったんですね。そうしたらもう本当に何とも言えない25とか35ぐらいの間の人なんですけど、やめてください、止めないでくださいだってって言いながら、えへへへって笑っていくんです。でまたそれをここ通るときにうちの前を、やめてください、止めないでください、えへへへってまた笑っていくんですね。もうその時に私が思ったことって、こういう人たちが車の免許を取っている世の中ってどうなのかなって。十字路で共愛道路で人が通れなくて、私が家に出れないこともそうだけど、例えば子供たちが帰ってくる学校の帰り道の道路でもあるんですね。でそこで子供たちも通れない、ちょうど帰ってくる時間だったんですよ、2時半とかで。人が通ろうとしてこうお買い物に行こうって、もこの頃ね暗くなるのが早いので、こう2時半とか3時ぐらいの時間に皆さん買い物とか行かれてる方も高齢の方は多いんだけど、でもそういうところでずっとへーへーへーへーって笑いながら言ってる姿を見たら、まあ先月でしたっけ、日本の総裁選変わりましたけど、総理大臣になる人が、もうそんなことより今車の免許を渡す人にちゃんと教育してほしいと思って、常識を持つ人、常識を持てない人には車の運転のもう権利がないみたいにしてもらえないかなと思いました。そんなに笑えるものですかね。でもずっと私はもうそれを見てて本当に悲しい気持ちになって、でも注意しなければ誰も通れないから仕方がないんだけど、車を乗ってる、私は車の免許がなくて乗せてもらってる側なんですけれども、車の免許を持ってるね、人たちはもう少し考え方を変えて、自分たちがまず路上駐車するってことに疑問を持ってもらえたらなと思います。ちゃんと駐車場近くにありますんで、コインパーキングとか、うちのところって都会なんで本当にそういうコインパーキング、お金を払えばいくらでも止めれるとこはあるんですよね。だからもちろんね、こうちょっとこう郊外に行って広ければ車が1台止まってても迷惑かかりませんけれども、 もうそんな子供たちも通れない、買い物に行く人も通れない、私も出れない、みんながダメダメダメのところで、笑いながらへーへーへーへーって行くような、そういう人たちには免許を与える制度はちょっとなくしてもらえたらいいなと思う、今日この頃の私です。最後はちょっと愚痴っぽくなってしまいましたがね、でも交通安全週間もね、10月の終わりとか11月には確かありましたよね。ぜひ皆様、安全で安心で行きましょう。ということでですね、まもなく12時半になろうとしています。皆様、素敵な日曜日の午後をお過ごしください。ぜひですね、皆様からのメッセージもお待ちしております。さあ、それでは皆様、また次回第3日曜日にお会いいたしましょう。ごきげんよう。